なんであの時放送局火曜日ということで、なんであの時向上委員会、どうも進行の徳松武史です。この番組はですね、なんであの時放送局、なんであの時カフェ、そしてなんであの時村などなどですね、なんであの時関連を向上させていこうという目的で始めた番組です。本日向上させてくださるのはどなたなのでしょうかということで、この方をお呼びしました。ポッドキャスト音亀よりハルさんです。
どうも。
あ、どうもありがとうございます。やっとね、
ありがとうございます呼んでいただいて。
ハルさんもうね、なんであの時放送局の中ではもう何度目かの登場ですけどね、おなじみみたいな、ね、
いや嘘つけっていう話でしょう。
いや、え、何回目でしたっけ。
多分初めてです
よ。いや初めてでしたっけ。本当ですか。
俺が言いたいですよ。
いやいや、
いつ呼んでくれんすかと。
いやいや、もうスカイプでね何度も話して、ね、まあ、お店でも会ってますし。
そうですね、
初めてですか。
そうですね、だからそのね、その番組以外のところではちょいちょいなんかやったりしてるっていうのにもかかわらず、
結構やり取りしてるイメージがあるので、
なんならもう何年か前の、
何年前ってね、もうちょっと世紀末みたいな単位にしそうでしたけど、それぐらいの深い感じだと思ったんですけど、初めてということで、でまあ、別に初めてだったんで、ちょっと僕としては差しでちょっといろいろ語り合いたかったんですが、
ほう、
まあ、ちょっと時期も時期ということで、うん、ちょっと今回は特別にこの方もお呼びしております。なんであの時放送局月曜日担当、デストロイラジオより、ジョンジ君です。
どうも、チンゲです。
いや、チンゲですって。
いや、チンゲ、
いや、チンゲじゃなくて、うん、ジョンジって言ったんですよね。
うん、
チンゲ、
おい、
毛だったんだ、
う
ん、人間じゃなくて毛だった、
うん、毛だったんだ。
チンゲ、
喋るチンゲ、
チンゲに、
ひどいね、
のおまけです。チンゲのおまけです。
チンゲですらないんだ、
うん、
ということでね、うん、
はい、
まあ、はい、なんでこのメンバーでかと言いますと、
う
ん、
まあ、チンゲについてる人間です。
あ、人間なんだ。
チンゲについてる人間です。
何それ。
うん、
チンゲメインはチンゲなんだ、
ま、
いいわ。
ハルさんもそうだ。
レディーってどうかしてる。どうかしてる、ジョンジさんと。
そうですね、うん、ちょっとデストロイラジオ色がどうしても出ちゃう、
うん、もうこれにしよう、デストロイラジオ。
いや、なんもこの携帯で、
もうこれにしちゃおう、
この携帯でね、3人でお送りしておりますということでね。
かねかね
ちゃう。いや、けども
なんか最近コラボの番組多いじゃん、なんか、
はいはい、
Q 様となんか合体しちゃってるみたいな、うん、いや、あれしちゃおうぜ、
あれしちゃおうみたいなね。あ、そうですか、
うん、
うん、まあ、なぜこの3人でかと言いますと、
何
何、まあ、春さんの方から、ご紹介していただきたいと思いますが、
うん、
音亀フェスですね、
はい、
はい、
うん、
すいません、うん、紹介お願いします。
あ、音亀フェスの紹介、はい、まあ、バーチャル音楽フェスって、ポッドキャストを中心に、
そうですね、
まあ、いろんな音楽やってる人が、集まって、まあ、音楽フェスをやるんですが、まあ、うん、音楽フェスをリアルの場所でやるんじゃなくて、まあ、インターネット上でバーチャルというか。
だからこれはもうあくまでも、まあ、インターネット上、ポッドキャスト上でのフェスですね。
そうですね。
だから、まあ、そこははっきりさせちゃっていいわけですよね。うんうん、実際は、だからまあ、その、会場でやってる、まあ、空気感の中で開催されてるっていう、
ただまあまあ一見聞くと会場でやったよ、
ね、
ものを聞いてるようなものになってますよという。
まあ、あともっと言ってしまうと、昨年に関してはちょっと僕の、やってますなんであの時カフェでも、
うん、
流させていただきまして、うんうん、やっぱりその時のその臨場感っていうのはなんか本当にああいうのあるじゃないですか、ライブコンサートの外にオーロラビジョンみたいな感じで、
はいはいはいはい、まあ、パブリックビューイング的なね。
パブリックビュー、そっちが痛かったんです。はい。ビューイング的な、ちょっと印象もあったりして。
あれ、去年は、どんぐらいの方が来てらしたんですか？
去年は、まあ、けど、4、5人でしたけど。いや、まあ、けど今年はちょっともっと前もって、なんであのカフェで、音亀フェスを聞こうという形で、
うんうんうん、
はい。ちょっと募集かけたいなと思ってますし、だからまあ、ある意味僕の中では、この音亀フェスっていうのが、今回何回目ですかね。
今回は2013から始まってんで5回目ですか、はい、
?5 回目。
そうですね。
いやー、うん、だから僕らは一応3回目から参加させていただいてるっていう形ですね。
うん、
3、4、5と。はい。
あ、そっかそっかそっか。
はい。
うん、
まあけどなんかこうちょっとそのネットの中を飛び越えた感じというのもなんかちょっとずつなんか出てきてるようなというか。
うんうんうん、そうですね。うん、まあ元々ねポッドキャストをやってる方とかっていう話で結構まあリアルに活動されてない方が多かったんですけど、
うん、
割とリアルに活動してる方でもこう興味持っていただける方が、
確かにそうですね。そのアーティスト、まあ参加アーティストっていう部分を見ても今年なんかは特に、
うん、
なんかポッドキャストという部分もまあある意味超えてというか、う
ん、だから僕なんか。うん、まあ、ミュージシャン、ジョンジとしては。
なるほど。
ミュージシャン、ジョンジとしては。
ミュージシャン、ジョンジとして出て
る。音亀フェスのおかげで。
はいはい。
めっちゃ向上してるよ。
あ、なるほどね。
本当
ジョンジ君自体
は、ね。音亀フェスがなかったら。
やっぱり。
ミュージシャンとしてはもう終わって
。いや、なんでだよ。なんでお前もう、晴れてミュージシャンになったみたいな、
うん。もうミュージシャンになった。
いや、なってない。
かなり近づいてはいる。
いや、確かに。そこは結構ある、うん、あれですよ。去年、ほら、去年おとといてデストロイヤーズとして出てたのに、今年はジョンジ、
ジョンジですからね。
っていうのは結構あるんじゃないですか。
やっぱり、第1回とか第2回は、
うんうん、
まあ、いい意味で、ちょっと悪ふざけでしたから。
そうそうそう。
デストロイラジオという僕らがやってるね、月曜日の延長上感が、ひどかった。
え、春さん、から呼んでくれたの、うん、1回目出た
から。1回目はそうですよ。
ああ、そう。
はいはいはい。
うん、
いや、だから、まあ、まあ、そういう意味では、春さんの責任です。
春さんの、
そう、最初は特殊枠っていう形だったんですよね。
あ、そうそう、最初はそう、
最初、
特殊枠だった。
うん。そうそうそう。そうだからなんか、まあまあ、うん、コントでもいいですし、なんか、こう、うん、ステージ上で何かやっていただければっていう形でやってたんですよね。
ちなみに質問ですけど、今年に関しては、もう特殊枠ではないですよね。
去年も違いますしね。
去年ももうアーティスト枠としてね。
そうですよ。
いや、だから、やっぱり今後、ジョンジ君としても、やっぱりそのアーティスト、への憧れ強いわけじゃないですか。
そうだね。
アーティストとは呼ばないですよ。まだ。
いや、アーティストだよ。
アーティストへの憧れは強いわけじゃないですか。
アーティスト、アーティスト。うん。
そういう意味では、本当に音亀がなかったら、アーティストジョンジっていうのは存在し得なかったですよね。アーティストに憧れるジョンジっていうのは、存在し得なかったんじゃないかなって思います。それはやっぱり、ハルさんの中でも、感じる部分ありますよね、やっぱし。
え、どういうこと？
いや、アーティストジョンジというものを、まあ、
ああ。
俺が作ったみたいなね。
そこまで思ってないけど。でもなんか、
でもまあ、
ね、正直思ったより、いや、ジョンジさんが、オトガムフェスについてどう思ってるんだろうなっていうのは、最初の年とかでは思ってたわけですよ。
はいはいはい。
そうそうそう。なん、はいはい、だかよくわかんねえけど、俺もなんか言われてくから出なきゃいけねえかなぐらいの感じかなと思ってた。
なるほどね。
ところ
は。まさしく最初はそれでしたよ。
まさしく、
まさしくそれでした。
まあ、やっぱりこうやっていく中でってことですよね。
なんか去年は結構、やっぱそういう意味では、ジョンジさんの中で見方が変わったのかな
って
。ああ、そう、そうですね。
で、今年がもう完全についにジョンジとしてですけど。
うん、まあ別に俺、ジョンジとしてだろうが、デストロイヤーズとしてだろうが、そんなに、だって、うん。だって、だってじゃん。デストロイヤーズっつったって、別に徳マス、なんか、うん、なんか楽器の練習してくれるわけでもねえしさ。
コント要員でしかないです
よね。コント要員。そうですね。司会要員でしかない。
去年のとか聞いてると、あれ徳松さんなんでいたんだろうなみたいな。
いや、本当ですよね。
なります
ね。こいつは横にずっといるんだっていうね。だけど、まあ、
まあまあいいんだ
けど、とにかく、まあ、ジョンジ君も今後、アーティストに、どんどん憧れていきたいというのもありますし、まあ、いろいろ活動していく中で、まあ、
音が。多分ね、俺なっていくと思うよ。
あ、そうですか。
うん。
だからこれは今回その、
でも音亀フェス出身で、
はい、
まあバッと外に出て、まあまあわかんない、なった場合、音亀フェスだってめっちゃ有名になるし。
なるほどね。
うん。それは好調だよね。なんであのカフェだって有名になるし。
でまあこれはまあ、だから、ね、春さん、
音亀フェス。春さんだって有名なの。
好調にもなる。
有名中が。春さんは春さんで向上するから、ね。
なるほどね。これは向上し合えてるんじゃないかというね。
うん、
で、しかも今回は、なんと、まあ、その、これは発表してもいいやつですよね。 曲を。
え、お前の話？
いや、なんていうの、俺の話、ね。
じゃないよね。
やめなさい。うん、いや、わーわーじゃないんですよ。うん、
俺とハルさんが曲をつ、ハルさんが曲作ってくれて、うん、俺が歌詞
を書いて、で新曲を作ったという
話。二人で。
うん、そう
これはもう現時点でしていい話なんですかね。
していいよ、もう。
いいんじゃないですか。もうデストロイヤーズしてましたよね、確かに。
あ、そうですか。
うん。
そうなんですよ。うん、今回のおとがめは、なんと、うん、ね。
おとがめフェスな。
おとがめフェスな。
そうそうそう。
おとがめフェスは、
うん、そうそう。なんだ、フェスを言わなあかん。
フェスを
言わなあかん。そうそうそう。番組とごっちゃになっちゃうから。
なんだろ、そっちの方が大切。フェスでは、アルさんの作った曲、そして、
うん、
ジョンジ君作詞の新曲を、発表するということでね。
う
ん、
そうですね。
いやー、向上し合ってますね。
いや、本当によかった。
それは確かにそうですよね。去年のね、ほら、めぐみやったところで結構ジョンジさんの中でその、なんだろう、アーティスト感じゃないけど、アーティスト熱みたいな。なんか燃えたみたいなこと言ってました
ね。もちろん、アーティスト感が開花した
の、
ね、
お前、なんか、春さんのお前、声入ってこなかったよ。やっぱ、その去年のめぐみで、アーティストジョンジっていうものはグッと。
そうそう、変わったじゃないっていうか、なんか、明らかに火がついたのかなっていう感じあったじゃないですか。
なるほどね。
デストロイラジオとかでもそういう話されてたじゃないですか。
いや、そうなんですよ。だから、ジョンジ君の中で、やっぱアーティスト熱っていうのは、やっぱ日々強くなってってますし、まあ一応僕らの目標としてはね、CD を作るぞという、来年の夏までにという目標もありますし、まあそういう意味では、まあ今後ね、今度の、11月の何日でした？
4日です、4日。
4日ね。
4日のこの音亀フェスは、もちろん、ね、今後も宣伝してきますし、楽しみにしていただきたいなと思うんですが、やっぱそもそもとして、僕はね、その、春さんの、その、キャメロンスタジオ。
ははは
カメレオンスタジオね。
カメレオンスタジオ。はい。
キャメロンディアスかと思ったよ。
俺も一瞬、キャメロンスタジオってなんだと思って、うん、
キャメロンスタジオ。
はい。
はいはい、はい。
わかってる、
うん、
うん。やっぱそっちに、僕はやっぱりね、カメレオンスタジオに、注目してるわけですよ。
はは。
これの説明もちょっと、ご自身からしていただいてよろしいでしょうか。
カメレオンスタジオは、まあまあ、音声編集の、まあ、サービスというか、を始めまして、自分が。まあ、ポッドキャストの編集代行とか、まあ、あと作曲、BGM とかね、楽曲とかの作曲とかをする、場所として、お仕事としてね。やるところを
やるっていう
始めま
して、僕はここがすごくやっぱりポイントで、やっぱり僕らも、
だから僕がやった、この、まあ、桜っていう曲を作ってもらったんだけど、本当だったら、春さん、本当だったらっていうか、お金払って作ってもらうんだ。
いや、そうですよ。
そういうことなんだよね。
結局、そういうことですよ。
本当は。
いや、本当はじゃなくて。
本当はっていうか、そういうこと。
そういうことです。何ですか、本当は。
踏み倒れじゃん。
踏み倒れじゃん。つれじゃん。いや、そうじゃん。僕はそういう話は今回したいんじゃなくて。
まあまあまあまあまあ。
それは、
いや、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。でも、
いや、ちゃちゃちゃちゃじゃなくて、それが、いや、それは素晴らしいことだし、やっぱりこう、元来のポッドキャスト文化としてある部分だと思うんですけれど、まあ、変な話、僕らも、なんであの時放送局も、ポッドキャストとカフェというものを、まあ、プラスアルファすることによって、ポッドキャストというものからお金を生み出して、まあ、なんならそれで生活していこうじゃないかという部分に、まあ、偉そうに聞こえるかもしれないですけど、挑戦してる。身としては、まあ、ハルさんがですね、まあ、変な話、ポッドキャストっていうのはイメージとして、まあ、プロの方もやってますけれど、素人が、まあ、趣味でやるという文化というイメージがあると思うんですけれど、まあ、そこに、音声編集代行を、お金を、取って、やるという、僕はこれは、その、まあ、大々的に音声編集っていうのは、で、お金を取るっていう文化はあると思うんですけれど、まあ、このポッドキャストというフレーズが、出た中での編集代行、お仕事でやってますっていうのは、僕の中では、まあ、本当カメレオンスタジオだけと言ってもいいんじゃないかなと。
そうですね、多分、ポッ ドキャストってわざわざつけて、そこだけっていうかね、まあ音声編集の部分。
そこまあ、
あの、総合的にやってるところは多分ある
んですよ。ああ、もちろん。で、まあ、ポッドキャストの、まあ、要するにそういう編集とか、うん、まあ、講義とか、セミナーとかの編集とかしますっていう方はいると思うんですけど、あえてこのポッドキャストというフレーズを使ってるっていう意味では、うん、もう本当にハルさん、僕が知る限りですけれど、
うんうん、
やっぱりハルさんしかいないんじゃないかなと思いまして、まあ僕も、うん、まあ自利品のね、カフェですから、
うん、
まあそんなに依頼できるってことはないんですけれど、うん、まあ今までも、まあ数々、
そうです
ね、はい。
編集代行で言えばあれですよね、はい、寄り道
寄り道とか
も
していただいてましたし、
うん、
まあもちろん、なんであの時 FM のジングル、
うんうんうん、
ね、テーマソング。
まあ、この番組のね、
そうですよね。いや、確かにそうですよ。この、なんであの時、いや、まずそこ言えよっちゃう、ね。
確かに。
なんであの時、工場委員会のジングルも、うんうん、まあカメレオンスタジオに依頼して作ったという形ですから、
そうですね、
はい、うんうん、入ってない。なんで急に恐縮しちゃったんだろうな。
いやいや、恐縮したっていうか、まあ。
そうですか。
うん。
いや、だから僕は、やっぱり今後、この、もちろんね、さっき言ってたジョンジ君と言ってた、その、友情、
うん、
友情の感じ、
うん、
もちろんあれなんですけれど、うん、やっぱり、最近、笹山さんともよく話しますけれど、
うん、
やっぱりその、利益を得るというよりは、
うん、
ね、まあ、アルさんともさっき言いましたけど、こう回していきたいんだと。
う
ん、
ああ、そうですね、本当にね。
だからそういう意味で、まあ今回、もう、ねえ。
なんか楽しいことがぐるぐる回ったらいいじゃんって思いますよね。
いや、本当に、そういうイメージですね。
そう、おとがめフェスももともとは単純に楽しいっていうところから始まってたんですけど。
やっぱ楽しいとか、そういう好奇心だけでぐるぐる世の中って僕は回ってくって思ってるんですけれど、やっぱりまあタイミングとか、その日の調子とかでね。
うんうん、
回らない時もありますから。
でまあ楽しいだけで人生を終わらすのがもう最大目標だよね。
いや、そうですよ。けどまあ、ちょっとした、
まあ、どうしても出ちゃうけど。
ちょっとした潤滑油として、
うんうん。なんだろうな、楽しいけど、そこでお金をある程度生み出せて、たら、よりも楽しくならないっては思いますよ ね。必要以上には別にいらないんだけど、みたいな、うん、そういう感じみたいのはあります、ね。
いや、本当にそうなんですよ。うん、だからまあ、やっぱりこういう、その、春さんが見てる試みっていうのは、
うん、
なんかもっと、その、趣味でやってる方の中でも、
うん、
ちょっと、ある種、まあ、遊びって言ったら変ですけれど、
うん、
ちょっとした遊びとして、ちょっと、こう、そういった代行を頼んでみるとか。
あ、まあ、そうですね。
はい。なんかもっとそういう積極的に、その、こういう文化をね。
うん。
まあ、これが全てではないんですけれど、
うん。
なんかちょっとこう、エッセンスとして取り込んでいきたいなと僕は思っていますので、
うん。
ぜひ、まあ、なんかその、もちろんそれで、食べてこうとか、そういうことじゃなくても、
うんうん、
ちょっとその、一個の遊びとしてね、まあ、うんうん、それはまあ、春さんがどう感じるかわからないですけれど、うんうん、なんか、ちょっとお金を出して頼んでみようっていう文化が出てきて、
うん、
まあ、それの、その先駆者に、カメレオンスタジオがね、まあ、キャメロンスタジオって言いましたけど、
キャメロンスタジオはね。
だネイティブな言い方でしょ。
まあ、まあ、前までね、スプリングスタジオだったんですね。
じゃあカメレオン、
ああ、一番最初はそういうね、名前にしようかな、みたいな時期があったんですよね。
じゃあカメレオンっていう発言、ハルさんが間違ってんのよ。本当は、キャメレオンだもん。
まあまあね。
まあね。
本当はね。
本当はね。
オーストラリアの人はキャメレオン
っつって。まあね。で、俺はどっちみち。
だから、
ま、けど俺はどっちみちキャメロン、
ね。キャメロンって言ったね、うん。
どっちみちキャメロンって言ったけど、まあカメレオンスタジオを、まあもっと、まあこの、もちろん僕らもそうですけれど、
うん、
まあ、いろんなポッドキャストやってる方に、ちょっと一度利用していただきたいなと。
いや、正直自分が始めてここに至るところでも、明確な、こう、なんだろうな、
はいはい、
こうやればいいみたいな、別に、あんまり正直まだなくて、
はいはいはいはい、
結構手探りなんですよね。
なるほど、ね。
だこうしたらいいのかな、こういうことやってみたらいいのかな、みたいなのあるんで。うん、だからなんか逆にそこの、 でもなんか、なんだろうな。まあ、逆にそういう感じなんで気楽に使ってもらえたらいいなとは思ってますけど、ね。
だから俺が、と春さんで作ったあの、桜っていう曲も、はいはい、春さんと作ったっていうより、うん、キャメレオンスタジオで作ったと。
なるほど。そうですね。そういう形で、ね、はい、やっていけたらなとか、もう、まあ、とにかくどんどんいろんな可能性がありまして、
まだ向上する、ね。
そうです。あの、春さんは、もう一個別にポッドキャスト指南所っていう、
はいはいはい、
そういった、まあ、サイトというかサービスも、
開いてます。ポッドキャスト制作指南所、
そうですね、うん、それはもうまさにポッドキャストを始めこれから始めるという方にもう無料で情報を提供してるという、うん、
そうですね、あれは本当にもう自分がポッドキャスト始めるときにこういうサイトあったらいいよねっていうのを自分で作ってみたっていう、うん、だけなんですけどね。
ああいうのもなんかみんなでね、もっと共有していけばいいし、
うんうん、
まあ変な、あそこももうちょっと意見出し合ってね、なんか作ってても面白いなってって思いますし、なんかとにかくこううまくもっと連携していける可能性っていうのはあると思うんですよね。けどやっぱそういうのは、
なんか自分的にあんまりこうなんだろうな、ポッドキャスト制作指南所もそうだけど、あんまりこうポッドキャストってこうあるべきとか、そういうのはあんまりやりたくないですよね。なんかもうそれぞれが自由にやれば、もうそれこそもう徳松さんなんかもうその真骨頂かもしれないけど、何やってるかよくわかんないみたいな、もう好きにやればいいじゃんみたいなとこあるんですよ。だからもう制作指南所もああいう感じでもう最低限のことしか書かない。
なるほど。
みたいなところはあったりしますね。
まあまあ、場合によってはそうやっていろんなそれぞれの何かやり方とかそういうものがもっとあそこに情報として載っていくっていうのも逆に楽しいかもしれない。
まあまあ、それも、本筋としてじゃなくてね、そうそうそう、一つのパターンとかっていうニュアンスでそこに載せるのは面白いかもしれない、ね、
だからまあ、とにかくもっと僕としては単純に、このカメレオンスタジオ、そしてポッドキャスト制作指南所、ね、うん、まあ、ポッドキャスト、指南所っていう、いや制作っていう部分でね、なんかちょいちょい相手のコンテンツの名称を間違えるっていうね、失礼がね挟まりつつですけど、
大丈夫です大丈夫です、
うん、はい、まあ、ぜひ大丈夫だ、ぜひもっとこのポッドキャストを聞いてる方々に、
うん、俺未だにさ、なんで&キーカフェのことさ、うん、なんでもカフェって言っちゃった、
そうそう、うん、本当にね、うん、1年半通ってるお客さんでも何でも時カフェってね、いつ覚えるのっていう、うん、
ね、もうドラえもんみたいになって
る、僕が今いろいろお世話になってる方がいるんですけどね、うん、ずっとその方は僕のことを友松くんって呼んでますね、うん、なかなか覚えてもらえないですけれど、うんうん、やっぱりまずこういうことがあるよ、こういうものがあるよっていうのは、うん、ぜひ知っていただきたいし、やっぱそういう、うん、縁とか、うん、その回っていく中からまた新しいものが生まれていくと思っていますので、
うんうんうん、じゃあ逆に聞かせてくださいよ、はいはいはい、ほら、寄り道頼んでどうでした？
いや、やっぱりね、良かったですよ、だからやっぱりその定期編集セットとかあったらいいかもしれないですね。
定期編集セット、
定期編集
セット、違う。
俺も完全にドラえもんの話。
ドラえもんの道具じゃない、うん。定期編集セットじゃないです。
違うっすか。
なんか定期的にやっぱりなるものなので、
うんうん、
あれは確か月1更新だったんですけどね。
そうぐらいしたね。
年間契約とかも面白いかもしれない
です。あー、でもそういうのを、うん、なんだろうな、そういうのどうすかって聞いてもらえれば、それはそれ全然検討しますよ。
そうですね。だから、なんかそういう、うん、なんかちょっともっとこう、手探りな部分もあるんですけれど、
うんうん、
なんかもうちょっとこう、編集する側として、あ、こういう、これぐらいお金がかかってっていう部分をね、
うん、
あると思いますけど、出来としてはもうやっぱり、もう、ハルさんの腕ですから。
そうですね。
もう間違いございませんから。
まあね、あれですよね、音圧が低いでおなじみの徳松さん編集が。
いや、そうだ。やっぱもうね、どんだけ、 音圧を上げてもね、なんであの時 FM は聞こえない。
聞こえない。
未だに言われてますけどね。
そうそうそう。
ちょっとずつ上げてるんですけどね、あの、コンプレッサーを使ってね。
まあでも、難しいですよね。
そう、音が割れちゃうのが怖いとか、やっぱりそういうのもありますし、まあまあ、やっぱり聞く側として、まあ、音がいいとか、安定してるっていうのは、やっぱり、嬉しいことだと思いますので、そこをあえてね、まあ自分の、まあ要するに趣味にお金をかけるという感覚で、
うん、
なんか遊ぶみたいな感じでね、
うん、こういう、まあでも正直ポッドキャスト、まあね、自分もそんなにお金かけてやってきたわけじゃないんで全然、まあ、ポッドキャスト自体に、だから別にそれはそれでいいんですけど、
まあ、
逆に楽する選択肢としてあってもいいのかなって俺は思ってますね。
やっぱりみんながそうっていうことではなくてね、
そうそうそうそう、そう
選択肢の一個としてあっていいんじゃないかな、
そうそう、お金をかけて時間をかけないっていう選択肢があってもいいんじゃないかなって思います。
やっぱり春さんはね、やっぱりいろんな方とも番組やってたりとかもあるので、まあ、あれなんですけど、うん、なんかまだカメレオンスタジオがなんかそこまでみんな知ってるのかなっていうのは、
うん、
ちょっとまだ、僕の中でもあったりするので。
ああ、でも使う、はい、別に使わなくても、なんか認知だけでも広がってほしいなと思いますよね。
まあ、これは
そういう選択肢があるんだみたいな。
ね、まあ今の話だとちょっとポッドキャストの編集専門みたいになってますけど、そういうわけではないので、まあいろいろ全般的に、まあ、
そうそう、BGM 作ったりとかね、はい、
楽曲制作、BGM 制作からね、うん、幅広く受け付けて、
ジョンジさんみたいに歌物作ったりとかっていうところがあるんで、
はい、
とりあえず俺が頑張って有名にしよう。
ね、
うん、
ここからカメレオンスタジオから出ましたみたいな、
ね、俺もね、いろんな人いるけど、うん、俺も頑張ろう。
そうですね、うん、まあ、あとはとにかく、まあ、とにかく音亀フェス、ね、11月4日ですね、開催いたしますので、まあ、とにかく僕のやっぱ夢としてはね、まあ、そのポッドキャストのこうリアルなね、こうイベントみたいのもいつかやりたいな
と思ってい
ますので、そういう意味ではまあ音亀っていう部分の、その
でもリアルにさ、そのみんなで一緒に、例えば武道館で集まってやるってことでしょ。
武道館なんだ、いきなり。
ひでえ。
でもそうなるともう急にポッドキャスト感がなくなっちゃうから。
ああ、わかる。
それやっていいのかなと思うけどな。
まあ、それは確かにね。
そうそう。で、徳松さんぐらいこうガンガン喋れる人ならいいけど、ポッドキャストやってる人ってまあ別に、そんな人前で喋るの慣れてる人多いかって言われる、みたいなとこあるからね。自分も含め。
うん、そういう意味ではなんかもうちょっと試行錯誤。
うん。
そうですね。まあちょっと今、ノリで行ったものの、
はい、もうでもそういうイベントがあってもいいと思います、全然。
あってもいいと思います。
そうそうそう。
いや、あってもいいと思います。はい、
うん、
だからそういう部分で、やっぱそういう、さっきも話してましたけど、横のつながりみたいので、まあ変な話、ポッドキャストをやってる人は、そもそもそういうの嫌いな人たちですから。
まあまあ、多めかもしれないですね。
僕が思うにですけど、けどなんかその、もう横のつながりみたいのを超越したね、つながりみたいなものが生まれてったらなと思ってますので、はい、まあ、ぜひちょっと今後もまた依頼いろいろしていきたいなと思ってますので、
あ、い
え
い
え、
よろしくお願いします、
は
い、本当に
ちょっと盛り上げていきたいなと思ってます。よろしくお願いします、
はい、
じゃあもうちょっと
ジョ
ンジ君も、まあ、音亀フェスの意気込みみたいなどうなんですか。
どうなんですか。
まあ、とりあえず、ありますよ。ある。だ聞いてみて。
あ、アーティストっぽいですね、言うことが。
シェキナベイビーだね。本当に。
シェキナベイビーの癖は抜けないんだよね。シェキナベイビーそんなにミュージシャン感出ないから。言う人が言えば出るけど。
ギター一本で弾き語ってシェキナベイビーもねえべみたいな。
いや、まあそう
です。うるせえ。
いや、うるせえ。
今年はどうなんですか。どういう編成というか。ギター一本なんですか。
まあ、今回はバンドじゃないですからね。
ギター一本。
あ、ギター一本で、なるほど。
弾き語り。アコースティックシンガー、ジョンジ。
そう、ハルさんがさ、作ってくれた曲じゃん。2曲目なんだけど、はいはいはい、桜っていうんだけど、何回も言ってるけど、
はい、
キャメレオンスタジオで作ってもらった。
キャメロンスタジオでね。
キャメロンね。いや、カメレオンスタジオです。
ちょっと本当に、まあでも、アーティストとして、
いや
ちょっと本当にギターの練習をしないと、
いや本当に、
キャメレオンスタジオで作っ た曲の意味がなくなっちゃうんで、ギターが下手すぎると。
逆にちょっとマイナスになっちゃいますからね。
うん。うんうん、いや、でもそれこそジャンジさん、なんか機会あったら全然その曲でなんかいろんなとこで歌ってほしいなみたいなのありますよね。
いや
ー、
そうですね、う
ん。はい。
もちろん、めぐみもそうっちゃそうなんですけど。
そうですね、う
ん。だからギター、まあ、あのね、なんか、曲
だってもう、まあまあまあ、桜っていうタイトルがもう攻めてますもんね。
でしょ、森山直太郎。
いや、本当に
倒しに行ってるから。
いや、もう、うん、桜のハードル相当ですよ。
加、
う
ん、山雄三を倒しに行ってるから。
いや、加山雄三も桜っていう曲あんの、うん、
なんか、桜吹雪の、あ、サライか。
いや、サライ。
サライか。
違う。
桜じゃなかった。
いや、だからまあ、桜のハードル高いところに挑んでるってあたりも、
うんうん、
これ見どころじゃないかなと。うんうん、聞きどころと言いますか。
うんうん、
はい、
うん。
まあまあまあ、というわけで、まあ、今回は、うん、
はい、
おとがめ、うん、そして、カメレオンスタジオの、
は
るさん、はい、うん、そして、うん、まあ、アーティストに憧れる、うん、デストロイラジオ月曜日担当、うん、ジョンジ君に来ていただきました。うん、本当にね。
もうこんなビッ
グ、
はい、カメレオンスタジオの代表者とさ、
はいはい、
なんで花月放送局の代表者、
そうですね。
本当挟まれて緊張しちゃったよ。
あ、ちょっとビッグ感出していこうもう、
うん。
もうなんかね。
それは、まあ、
こっちから出していこう。半
端じゃないよ、
うん。こっちからもうちょっと大、うん、大御所感出し、うん、出していこう。
その名刺作ってさ、キャバクラ行こうよ。
いや、なんか、ね、俺、俺カメレオンスタジオだよ、つってね。
うん。うんうん、
まあまあ、そういう感じで、お送りしてきましたが、
うん、
ね、
う
ん、いや、非常に向上してけたし、うん、今後の向上も。
もちろん。
何か。
したいですね。
見えてきたなという感じがありますので、
うん、
ぜひ今後とも、うん、注目していただきたいなと思います、
うん、
というわけで、以上、
はい、ドラマティックブルー、
いや、ドラマティックブルー
そっちじゃ
もう完全にその流れに感じになってます、
うん、気絶すんなよっつって
気絶すんなよとかじゃないですね、なんであの時カフェ、
はい、
なるほど、テーマソング、
はい、
川崎イエローくんイエーウィズ、はい、イエローイエローハッピーズでなんであの時でお別れしましょう。それではまた、はい、さよなら。
No. 気絶すんなよ。
いや、だから違う。
なんかこう本当に。